はようございます。爽やかにお目覚めですか？日曜日の朝のひととき、音楽とお話でお過ごしください。キリストへの時間です。いかがお過ごしですか？久原奈美子です。いつも番組を聞いてくださり、お便りやメールありがとうございます。それでは今朝もお話をご一緒に聞きましょう。南寄木町教会会員、丸岡博樹さんで、お母さんの愛情弁当というお話です。
おはようございます。南寄木町教会の丸岡博樹と申します。ある年齢になりますと、あの方には一言だけでも感謝やお詫びの言葉をかけておきたいと思うことがあります。ところが案外、その一言をかける機会はやってこないものです。小学校の友達、浜田君もその一人です。昨今は、手作り弁当コンクールなどで、親子の微笑ましい弁当風景に心が癒されます。今でこそ、学校の昼食時間は、賑やかなひとときですが、昭和30年頃の小学校の教室での昼食は、弁当を隠すようにして食べる、そんな静かな雰囲気でした。小学校3年の休長だった私は、お弁当は明るく楽しく歌いましょうと提案し、だんだんとお互いの弁当を見せ合うぐらいの明るい雰囲気になっていきました。でも、私の隣の大柄の浜田君は、弁当を体全体で囲うようにして、黙々と食べていました。そんなに隠さいでもええろと声をかけると、浜田君は恥ずかしそうで困ったような何とも言えない力ない表情で僕を見上げました。底が深くて大きな弁当箱を覗いた瞬間、子供ながら私はしまったと心の中で叫び、次の言葉が出ませんでした。浜田君の弁当箱にはずっしりとご飯だけが詰められ、その上に梅干しが一個乗っかっていただけでした。にぎわう教室で彼は梅干しだけの弁当を頬張っていたのです。私はかっこよい学級目標に得意になり、周りを見渡すことも、自分の恵まれすぎている環境にも気づかなかったのです。彼とは中学校卒業後会えず、あの日のことを詫びることなく、50年が過ぎてしまいました。やがて浜田君の弁当から大切なことを教えられました。当時彼の家庭は大変貧しく、お母さんが早朝から漁師の網引きや工事現場で重労働をしながら生活を支えていました。お母さんは貧しく苦しい家計のやりくりの中で退職官の息子の空腹を満たしてやりたいと、たっぷりのご飯の梅干し弁当を持たせたのでしょう。あの弁当にはお母さんの汗とロークと何よりも息子に対するできる限りの母親の深い愛情がびっしりと詰まっていたのだなぁと気づきました。私には気づかなかった母親の苦労と愛情をしっかりと受け止めていた彼を思うとき、私は恥ずかしく、浜田君にもお母さんにも謝りたい。しかし同時に、けどお母さん、あの梅干し弁当は手作り愛情弁当コンクールの最優秀賞やった、と伝えたい。物に満ち足りた私たちは、より華麗で豪華なものを追い求めますが、そこにある大切な、目には見えない温かい愛情にこそ心を留めたいものです。私たちの命や人生についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。新しい命が産声を上げるとき、多くの人が神の豊かな愛と神秘的な神の技を覚えます。しかし、いつしか神の愛を忘れ、人々は人生の船出をいたします。夢に向かって豊かな人生を歩み、楽しむことは素晴らしく大切なことです。しかしながら、私たちは目に映る心よいものだけに心を奪われてはなりません。神の愛が私たちの命の根源であることを思い起こさねばなりません。聖書は教えています。命を与えてくださった神は、あの瞬間の豊かな愛と大いなる技を、その日からとどまることなく一人一人に永遠に注ぎ続けられると教えます。私たちの人生の歩みは平坦ではありません。絶望、慰め、困難、恵み、喜びや悲しみ、交錯した毎日です。しかし、命を与えてくださった、慈しみに満ちた神の愛が、 今日も明日もどのような時も耐えることなく一人一人に注がれ、そしてこの命全体が神の愛で満たされていると信じる時、私たちの心に平安とともに新たな希望が湧いてきます。浜田君の愛情の詰まった梅干し弁当は、私の命についても大切なことを気づかせてくれたのです。
お話は丸岡弘樹さんでした。今朝のキリストへの時間、いかがでしたか。さあ、今日は日曜日です。高知教会もあなたのおいでをお待ちしています。高知市上町4丁目 8-27 にあります。土佐電鉄井の線上町4丁目電停から愛媛銀行の角を南に歩いて2分です。高知教会お問い合わせの電話番号は 088-875-1865 です。日曜日朝10時10分から礼拝が始まります。あなたもぜひお出かけください。またあなたへの今週のプレゼントもあります。今週はとてもわかりやすい聖書物語、母と子の聖書、旧約聖書のシリーズに第4週ができました。天のはしご、お申し込みの方にもれなく差し上げます。天のはしご、郵便の宛先は郵便番号 784-8691 784-8691、秋郵便局支所箱12番、秋郵便局支所箱12番、キリストへの時間の係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。